さあ、続きましてはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくさん弁護士、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、著作権と音楽教室についてのお話をしていただきます。はい、はい、音楽教室のレッスン中に楽曲を演奏したり CD を流したりする場合の著作権に関するお話ですね。
はい、そうですね、はい、前回ちょっと著作権に関するご相談をいただいたものですから、はい、ついでだと思って、はい、今回その同じ著作権に関するお話をさせていただきたいなと思っております。
はいはい
はい。で、まあ、新聞でもね、載りましたし、まあ、実際音楽の先生の方々、あるいはその、そういう音楽教室にね、お子さんを通わせてる、まあ、保護者の方々は、まあ、ある程度ご存知な方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、一つ裁判がありまして、
はい、
まあ、ヤマハとかですね、河合楽器さんといって、まあ、その音楽教室を運営する会社ありますよね。
はいはい。
そういう音楽教室を運営する会社や個人事業主が原告になって、うん、
はい、
被告、これはジャスラックですね、著作権をの著作権使用料を徴収しますよというジャスラックを相手に、うん、音楽教室で楽曲を利用する場面に、著作権使用料というお金を徴収するのはおかしいだろうという、まあ、そういう裁判が今続いているんですね。
はい
はい、それについてのお話です。
はい、ジャスラックが音楽教室から使用料を徴収して良いか否かという問題はまだ完全に解決はしていないんですよね。
そうですね、はい、今年の3月に知財高裁、高等裁判所の判断が出てるんですけれども、うん、当事者双方とも、まあ、最高裁判所に上告してますから、 今まだ不安定、不確定な状態なんです。うん、
はい。
で、まあ、いろんな方のお話とか、まあ、世間話とかを聞いて感じていたの、うん、いるのがですね、ちょっと、うん、少なからず誤解をされている方もいらっしゃるなと思って、うん、
はい、
特にその関係者の中でも、その要するにお子さんを教室にですね、通わせている保護者の方々には注意をしていただきたいところがあって、この話を取り上げることにしたんですね。
はい。
で、まあ、繰り返しになりますが、高等裁判所までの判断は出たんですけれども、うん、今のところですけれども、うん、音楽教室側に、
はい、
著作権使用料を支払う義務が一切ないですよというような判決にはなっていないという点なんですね。
ほう、これどういうことなんでしょうか。はい。
一部、まあ、報道とかもあるんですけども、その一部ですね、その、地裁判決の、地方裁判所の判決のが高等裁判所でひっくり返りましたよと、
はい、
じゃあ今のところ著作権使用料の支払い義務はないんじゃないのというふうに受け取っている方がちらほらいらっしゃったんですよ。
うん、はい。
そのひっくり返って、でも一切著作権の使用料を払わなくていいよというふうに勘違いされている方がいらっしゃったんですが、
はい、
実は高等裁判所そこまでのことは言ってないんですよということをちょっとお伝えしたいんですね。うん、
はいはいはい。
今のところ、まあ、教室、音楽教室側、まあ、ひいてはその著作権使用料の全部あるいは一部をですね、まあ、レッスン料という形で支払う保護者の側にはですね、
うん、
著作権使用料を支払う義務があること自体はあるんですということなんですね。
はいはい。
はい、
そういうことなんですね。まあ、はいはい。
で、まあ、これですね、まあ、新聞の見出し何かもやっぱりよろしくなかったんだとは思うんですが、
はい、
地方裁判所、東京地方裁判所では、
はい、
音楽教室側が全面敗訴の判決だったんですね。
はい。
まさにその新聞の見出しも音楽教室全面敗訴みたいな見出しがバーンと出たぐらいだったんです。
はい。
で、そこで、まあ、教室側は当然控訴するわけですね。
うん
うんうん。で、今年高等裁判所が今年の3月に判断を出しましたと。
はい。
で、新聞上あるいはインターネット上の見出しでは、うん、その生徒の演奏に使用料の徴収権限なしとか、
はい、
地裁の判決を変更したとか、
うん、
ジャスラック一部敗訴といったような、まあ、見出しがこれまた大々的に出たんです。
はいはい。
で、これ一般の方 からするとですね、うん、地裁の判決が覆ったんだと、
はい、
地方裁判所はその、まあ、全面音楽教室が全面廃止ですから、要するに著作権使用料払えよというような判決だったんですが、うん、
はい、
それがまあひっくり返ったんだと、著作権使用料の支払い義務ないんだという勘違いが生じたんだろうなと思うんですね。ちょっと少なからずそういう方がいらっしゃったんですよ、うん、
はい
はい、ただですね、しかしですけども、うん、この高等裁判所は地裁判決を 100% 覆したわけではないんです、
はい、
まあ、覆したは覆したんだけども 100% 覆したわけではない、
うん、
どういうことかというと、あくまで生徒、そのレッスンに参加する生徒が演奏する部分については著作権侵害うんぬんかんぬん言うなよ、ジャスラックは著作権侵害うんぬんかんぬん言うなよという判断はしたんですが、
はい、
他方でその同じレッスンの中でも教師が生徒の前で演奏する部分については著作権、要するにまあ演奏する権利なんですけども、うん、著作権侵害に当たると言ったんですね、
はあ、
つまり、まあ、同じレッスン、一つの例えば60分のレッスンの中でも、
はい、
まあ、生徒さんが弾く瞬間と、音楽教師の方が弾く瞬間というのがあるわけじゃないですか、ピアノにしろ、はい、トランペットにしろね、
はい、
で、まあ、分かりやすく言うと、その生徒さんが弾く分には構わないと、
うん、
だけれども教師がその有名な楽曲を、ね、使用して演奏する場合にはその部分については著作権の支払いなさい、著作権使用料を支払いなさいよというふうに言ってるんです。
はい、
だから 100% 覆ってはいないということなんですね、
はいはい、
ですからこれ結局どういうことにつながるかというと、うんうん、まあ、要するに音楽教室側はジャスラックに対して今のところ、はい、今のところ、うん、楽曲使用料が丸々タダになるわけではないということなんですね、
はい
はい、楽曲使用料は、少なからず支払うことに今後も今のところはなるんですよと、
うん、
で楽曲使用料を誰が支払うかといったら最終的にはやっぱりこう、まあ、あのレッスンを受ける受講者あるいは保護者だったりとかするわけですよね、
はい、
ですからその保護者の方で勘違いされて困るのはその、まあ、高等裁判所の判決が出たから、
うん、
あのレッスン料がその著作権利用料分だけタダになるんじゃない、安くなるんじゃないのと、そういうような誤解はしない方がよろしいですよということなんですね。これをどうあの、うん、この場機会にお伝えしておきたいなと思いまして、
はい、
このお話をさせていただきたんでいただいたんですね。
はいはいはい、はい、
で、まあ今後最高裁の判決が、うん、まあまあ、待たれるわけなんですけれども、でその最高裁の判決がどういう判断するかはまだ全然予想はつきませんが、
うん、
地裁判決にのっとった場合には当然今後も著作権利用料を払っていくことになるし、
はい、
高等裁判所の判決に倣った場合には、うん、まあ著作権利用料を一部減額、まあ、減額かなというのか、うん、一部まあ支払っていくことになるということで、
はい、
丸々免除されるわけじゃないだろうねということ、
うん、
ここにも頭に入れておきたいなと思うんですね。
はい、
はい、すみません、ちょっと熱く語ってしまったんですけれども、いろいろと勘違いをされる方がいらっしゃったので、これは危険だなと思って、まあ、これ場合によってはその保護者 と、例えば教室側ですね、運営側とで、うん、まあ、あのなんだ契約料金、利用料金のトラブルになりかねないなと思ったので、
はいはい、
これはどっかのタイミングでお話ししようと思ってたんですよね。
なるほど、
はい、
いや、これまだ結局この裁判が判決がはっきりした時点でこれが前例となって今後のその著作権の料の支払いとかになってくるということになるわけですよね。
そうですね、ただその著作権利用料、まあ、そのジャスラック、そのあくまでもこれはですね、音楽教室のレッスンの中での、楽曲の利用という場面に限定されたお話ですので、
はい、
今回の今後最高裁の判決が出たとしても、うん、その全ての楽曲利用の場面、
うんうん、
例えばその、はい、ラジオで音楽を流すという場面にまで当てはまるわけじゃない、
はい、
うんうん、
はい、
あくまでもレッスンという個人レッスン、うん、あるいは音楽教室のレッスンの中での楽曲利用について当てはまることになっていく、
ね、なるほどですね、
はい、
いや、
は
い、ちょっと自分も DJ スクールを来月から開講しようとしていますが、非常になんかもう本当にリアルタイムな話ですごく聞き入りすぎちゃって、
はい、そうですか、 ですので、まあ、本当にそういう意味ではますますやはり最高裁判決がどうなるかっていうのは、うん、ぜひぜひ気にしていただけたらなと思いますね。
はい、もうニュースバッチリチェックさせていただきます。
はい、はい、
また決まりました。またよろしくお願いいたします。教えてください。
その時にはご説明させてあげたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナー、今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話をつなぎました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。